down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2405回7月25日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマ、飼い犬に手を噛まれるです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ホーチミンにはそんなに多くはないものの野良犬がいます。狂犬病もまだ撲滅されてないんですよね。私は念のため赴任する前に狂犬病のワクチンを打ってきましたが、旅行でベトナムに来る方は犬や猫などには決して触らないようにしましょう。今日もよろしくお願いします。
そして今週は坊井先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。狂犬病っていうとかなり怖い病気であるっていうことが知られていて、なってしまうと割と致死率が高いということなんですが、ちゃんと予防注射を打っておくとかからないですらしいので、皆さんちゃんと予防注射を打ってください。よろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。防水レザーでも汗に強いオブジェクツ IO の Apple Watch バンドという記事が出ていました。ここでは春さんと大江先生に入っていただいてるんですが、
はい、
春さんといえば毎年 Apple Watch を何十台か買う方なんで、
何十台も買
ってますね。買ってますね。
1台だけですね。
1台ですか？なんかもうちょっと買ってません？
いや、そんな同時にですか？
いや、同時じゃないけど、
アプローチは1年1回ですね。1台ですね。
まあ、1年1回でも大概多いと思うんだけど、
はい、
今回土屋カバン製造所のバンドだそうですけども、うん、いかがですか？その防水レザーですね。
私もアプローチずっと初代から使ってますけど、こうサードパーティー製のバンドで気に入ったことはなくてずっと純正しか使ってないんですけど、土屋カバンさんが作るんであれば使ってみたいなっていう気はします。
はい、これまでもいろんなノート系のとかケースいろいろ出されてますからね。
私今 M2 MacBook Air の土屋カバンさんのケースを使ってます。
出た M2 MacBook Air コンビに今囲まれてる、はい、大谷先生も M2 ね、
そうですね、
MacBook Air M2
お買い物買い
買いタイムは山々ではございます。
この収録使ってるのは M1 の iMac です。は
い、私この収録では M2 の Mac Mini を使ってます。
お
お、はい、どっちもミッドナイトブルーをお使いでしたっけ？
あ、そうです。
ボディ。MacBook Air ですね。ミッドナイトブルーですね。はい。はい、
ミッドナイトブルー連盟。
連盟。
入らなあかんということで。欲しいな、M2。こちら、レザーバンド、途中に切れ込み入ってるんですね、これ。これはなんかデザイン的なこともあるけど、ね、空気抜き的な印象でやってるんですかね？
あるかもですね。
レザーバンドではありますが、防水のためにフッ素ゴムも用いられているということですね。
うん、
先生は夏場結構アプローチ洗うこと多いよね。前おっしゃってたと思うんです
けど。僕は毎日洗ってますね。はい、洗ってますから。
私も毎日洗ってます。
洗ってるから皮は絶対つけないです。だから冬は。
うん、じゃあスポーツバンド系ばっかりですか？
僕、大半シリコンバンドですよ。この間も新しいの買いましたけどね。
ひょっとしてあれですが、うん、プレイデッドループって言って継ぎ目のない。
違います。あれは絶対使わない。
絶対使わないですか？はい、
あれは逆に汗が染み込んじゃうんで、あれは絶対使わない。
そうなんですか？ちょっとブカブカでは選ばないですか？あれぴったりくるんですか？たりきたらはめにくいですよね。あれ
ソロループやったっけ。丸々一個のやつっていうのもあんまり好きじゃないんで、もう普通にあのベルトを止めるタイプしか使わない。
はいはいはいはい、
私はレザーも使ってます。だから洗うときは必ずレザーバンドつけてるときは外してから洗うように
でしょうね。まあ、うん、じゃあ僕の場合は逆につけたままパッと洗っちゃう。
はいはいはい、
っていう感じですかね。シリコンでもマグネットでつけるタイプとかもあって、そっちを割と愛用してる感じですかね。
はい、今回の土屋カバンさんから紹介されてるバンド、色はブラックだけなんですが、もうちょっとバリエーションがあるとまだ選びようはね、うん、増えていいんですけどね。うん、お値段は12,000円税込みだそうです。バンド買いたいな。 帰ろよ
って言われそうです。帰ればいいじゃないか。サードパーティー費でよかったら別に何でもいいじゃん、あるしね。
今村さん、サードパーティーの買って失敗何回もしてませんでしたっけ？
そうそう、もう今まで十何本買って全部切ってしまった。全部切るってどう？どう
う失敗って何が失敗なんか。
だから安いのも買うじゃないですか。で、今回いけそうかなって、なんかいろいろ仕事中に腕引っ掛けてしまって、でこっちパッと引っ張った時に無事に切れた、あ、切れたっていうので、アプローチつけてやること自体が間違ってるのか分かんないんだけど。
それでも純正でも切りかねへんの、じゃあの本来言うと。
そうですね、純正つけてないから何とも言えないですけどね。多分そう、
純正つけてみてよ一遍。
最初購入した時ついてたやつはどうしたんですか？
スポーツバンドみたいなやつあるんですか？
はい、はい、
で、
はい、
あれあんまり過ぎちゃうからすぐ変えちゃうんですよ。
なるほど。
そうですね、あれつけて切れたことはまだないですね。あの映画バンド買い替えの合間はそういうのつけてるけど、
はいはい、
うん、確かにあれで切れたことはないですね。
純正でも切れたら何つけても一緒やってこと、
うん、そうですね。っていうか私の腕どんだけ過酷な状況さらされてねんってなりますけど。はい、同じアップルウォッチのお話でゲームの話、 iPhone ゲームキャストさんにあった記事でご紹介します。歩いて物語を進める健康イケメン読み物のアップルウォッチ専用ゲームブーステッドが東京ゲームショー2023での展示を発表。世界観を共有するゲームの半額セールも実施という記事でした。株式会社5次元というところが出すアップルウォッチ専用アドベンチャーゲームです。今年の東京ゲームショーは9月の21から24日まで開催ということなんですが、大先生も今年は出展される？
今年ね、うちの大学で出展するんで、はい、私もちょっと後輩行くことになりました。
はい、
何年ぶりですか？
20では行ってないから20、21、22ですね。3年行かなくて4年ぶりですね。
お、4年ぶり。そんなになりますか、はい、このゲームショーのインディーズ開発者向け企画っていうのがあって、それはセレクテッドインディー80、そこに出展されるんだそうです。でね、アプローチ専用ゲームってなかなかチャレンジャーな、あまり聞かないですけど、ないことはないですけどね、アプローチ専用っていうのも、はい、でもこんな本格的なアドベンチャーゲームみたいですから、これどうやるかっていうと、プレイヤーの歩行量や心拍数によってシナリオが解放されていくリードウォークシステムだそうです。
うん、
でキャラクターにどのような指示を送るのかの決断とアプローチを通して測られるプレイヤー自身の運動量が物語展開の鍵を握る。じゃあ早く告白かなんか言ったら、告白を早くこうさせたいために今日は必死で歩くとか、そういうこと？
告白があるかどうか分かんないです
けど、分かれへんけど、まあそういう、そういう場面があったとしたら、
はい、はいはい、ね、まあそうでしょうね。
ねえ、アップルウォッチ専用ゲームはあんまり知られてませんが、実はアドベンチャーとの相性はいいって記事は書かれてますね。
うん、
ライフラインシリーズなどはアップルウォッチの通知を利用して物語を展開して好評を博していたということです。
これはもう配信は
まだ発表でしょ、だってそこに出すってことなんじゃないですか。あのバインドっていうゲームは前からこの5次元っていう会社さんが出してるゲームで、それの体験。
じゃあバインドが安くなりますって話だよ
ね。ということですね。まあでもこれひょっとして人気になって、アップルウォッチ系のゲームが割とこういうものばっかり増えていくと面白い
です。まあアップルウォッチだから動くことを前提にしたゲームはあるじゃないね、確かに。
そうですよね。
多少アプローチで手グーとかパーとかすると操作できるのがあったじゃないですか。
ありますね。
ありましたね。
ああいうのもっとゲームに生かしてって思ったけど、あんまりそういうの出てきませんよね。しんどい
ですから。そうですか。アプローチをつけてる手でじゃんけんをリモートでしたらできますとかいうゲームは今思いついたけど、できそうな気はするけど、
ね、ああ、
そうですね、
確かにできそうな気はするけど、
はい、
でも、うん、だいたいアプローチをつけてる手は利き腕じゃない方だから、はいはいはい、あまりじゃんけんする手じゃないんだよね。
確かに。
その時だけ右手に付け替えてやればいい。
どっかよ。
それがもう一個買う。
今パッと思いつきですけど、AUGM のじゃんけん大会でなんか使えませんかね、そういうアプリが。
それを振られるとなんか考えなきゃいけない。
大井先生のアップルウォッチと連動して皆さんに 何かこう。
いやいやいやいや、それはなんか。
AI が判断して。
これまで何を出したかっていうのをずっとそのままで入れていくと、次何を出すか言ってくれるとか、はいはい、作ったらいいんじゃないですか。そうそ
うそう。似たようなことです。ゲームがあります。これはエンタメファンにあった記事ですが、ポケモンスリープはアップルウォッチと連携できる？機能比較は？という記事で、最近はポケモンのカードが高額でやり取りされて偉いことになってニュースにも出てたりしますけども、ポケモン人気は衰えないですね。私はやらないから全然旗で見てるだけなんですけど。ポケモンスリープというのが最近始まってます。睡眠量で戦う。 と思うでしょ。
一応私もこれやったことはないんですけど、ポケモンスリープの公式サイトによると、寝てる間っていうのは、スマートフォンを電源につないだままにしておいて、ベッドや布団の上にスマートフォンを置いてくださいと。アプリをスリープや画面オフにせず、そのまま端末を伏せてください。で、その状態で寝るみたいです。だから枕元に置くっていうことのようです。それの振動を感知して、どういう睡眠かどうかを判断するようですね。
ということで、まあ、Apple Watch は、今は直接そこにはないですけども、でも、さっきのゲーム、ブーステッドみたいなゲームが出てくるんであれば、本格的にこういうのもね、やるようなゲームもまだ出てくるでしょう。そもそもですけど、睡眠時間足りてない人間は、寝る時間とにかく獲得する方の方が先ですよね、こういうゲームやるよりは。
ゲームをやる目的でちゃんと睡眠をとってもらおうというのもあるのかもしれないですね。
どっちかというと、ゲーム好きな方は、やっぱり睡眠時間削ってやっちゃうじゃないですか。
うん。だからそこをそうじゃなくて、ちゃんと寝てもらおうというのを意図したゲームじゃないんですかね。
私一番それでけへん人間ですね。なんか、寝るの後にしちゃうパターンでね、良くないんですけど、うん。
ついつい睡眠時間削ってゼロでやってるわけなんですけども。
もう終わったんですか？まだまだ。
いや、まだまだまだまだですね。
そんな簡単に終わらないらしい。
終わんないんですね。
あ、そうですか。
僕ね、まだ怖くて帰えないで、あれ。
ハマるとそんなに長いんですか？
長いですね。あの、メインのストーリーがあるんですけど、
はい、
それサイドストーリー的なのがいっぱい出てくるんですよ。
うん、
ミニチャレンジとかミニストーリー的なのがいっぱい出てきて、それもちゃんとクリアしたいなとなるんですよね、やっぱり。
それやっとくと後々ポイントが高なるとか、はい、そういうことですか？
いうのもありますけど、
はい、
別に全く関係なくてやる必要もないのもいっぱいあります。
あ、私なんかそんなスルーする方なんですよ、はい、もう早いぎないからもうええわみたいなやってしまうんですよ。
でもそっちもやらないと解決しないのもあった
り、やっぱりそういうのもあるんですね。
まあ、あります。まあ、より解決しやすくなるっていうのもあるんですけど、
それここまでやって保存するのはちゃんとできるんでしょ？
あ、もちろん任意の場所で、
できるでしょ、
終了保存
できるので。どこそこまでいかない保存できへんとか、そんなんじゃないでしょ？
それはないですね。
ねえ、
またスリープ復帰すればその場からスタートできますし、あと途中のセーブ機能もあるので、好きな場所で、基本的には好きな場所でセーブできますね。
はいはい。ハルさんいつ仕事してるんだいう話を前してたんですけど。
はいはい。
いつかゲーム終わったらオープニングで言ってください。ゲームやっと終わりましたって言って。
そうですね。あ、もうゼルダはまだまだやと思いますね。
そうですか。ウーセスはゼルダ遠慮される理由がわからないですけど。
とにかくやりだしたら一生懸命やってしまいそうやけど、仕事ある時にやってるともうキリがないんで。
キリがない。本当にキリがない
です。仕事の方につけば回すわけで今行かないのです、
ね。はいはいはい。
とにかく夏休みになるまで我慢しようと思って。
おお。じゃああれですね、一気にやっちゃう感じですね。
いやいや、一気にとか無理なんで、多少とついていくつかやってみたらもうええかなと思ってるけど、とにかく今買うと絶対まずいとか思ってる
やりかけて終わったままのゲーム、なんか仕事中に思い出すことってないですか？
まあありますけど、
パッとなんか脳裏の端っこにあの最後の画面だけでいて、あの続きまでやってないわとかねここからはちょっと、ハルさんの教えていただいた記事ですけども、ブログ気になる気になるにあった記事で、ポボ 2.0、7月20日から海外ローミングを順次提供開始。という記事で、海外ローミング、なかなかいい言葉ですね。
そうですね。ポボは 1.0 の時は海外ローミング対応してたんですけども、2.0 は対応今までしてなかったんですね。は
い、なんで解約？
ん？
なんでその解約になってしまったんですか？
多分コストを抑えるとかそんなのもあったのかもしれないですよね。そのポボ 2.0 って基本料も全くゼロで、はい、使う分だけトッピングする、買っていくっていうやつで、なかなか海外ローミングっての多分費用もかかる話でしょうから、なかなか踏み切ってなかったんですけど、ようやくっていう感じですね。
なるほど。
7月20日からです。
音声通話と SMS はもう7月20日からさっき始まってるんですね。
始まってるんですけど、7月20日から順次提供開始で、
順次
私、そうなんですよ、ポボ 2.0 一応契約はして、契約するだけだったらタダなんで、
はい、
電話番号も契約して持ってるんですけど、今現時点ではまだ私のポボ 2.0 の回線は対応してないですね。これ収録してるのが、こっちベトナム時間で7月21日ですけど、まだ対応してないです。
私昨日メール来ましたよ。
あ、そうなんですよ。メールは来てるんですけど。
対応してみてないか。あ、そういう意味で、はい
はい。海外ローミングどんだけ使うかっていうのはあるんですけど、私おすすめなのは、海外に駐在してて、たまにしか日本にいない人ですね。日本の携帯の電話番号は維持したいっていう場合は、このポボ 2.0 すごいいいんじゃないかなと思ってます。基本料無料なので、使う時だけトッピングすればいいと。 ただローミングしているので SMS が届くんですよね。そうすると各種サービスの2要素認証ですね、
はいはい、
それにも使えたりするので、
はい、
私はそういう海外に長く住む方には結構便利じゃないかなと思ったりしてます。
長く住むに変わってしまってますけど滞在
滞在じゃ駐在するような駐在するような人ですね、
は
いはい、一定期間全くトッピングしなければ自動的に解約になることがありますというふうになってるんですけど、
はい、
私は来てないんですけど一定期間使わないために解約する前にちゃんと通知が来るようなので来たら一番安いトッピングだけ買えばそれで OK かなと。
そんなスクリプトだったら面白いでしょうね。通知来たら勝手にも
う先に申し込
むやつとか。
そうですね。
見たらすごい契約増えたってびっくりするっていう。はい。で、これまあデータ通信はちょっと遅れて8月1日からの順次提供ってなってますね。はい、
そうですね。
なんと200以上の国地域で、データ通信でも160以上、うん。もう全世界カバーですか、ひょっとして。
そんなかなり、ね、そうですね。全世界ではないかもしれないけど、主要な国はほぼカバーしてるはずなので。
はいはい。
はい、
対応地域ではタイとベトナムがセットで区域になってて、
うん、
なんか 3GB で7日間使って2200円。
そうですね。
まあまあ安いですね。
うん、
全然切れないですか？ローミング、あ、ローミングはまだこれからやるか分かんないか。
はい、私はまだ対応してくれてないみたいなので待ってる、
ね。要はその切れなければね、海外で切れやすかったらちょっと嫌ですもんね。そこは分かんないですね。
あとまあローミングもそのどの程度の品質のローミングかってね、いろいろやっぱりキャリアとかで違うようなので、はい、そこは実際使ってみないとわからないですけどね。
はい。これで海外でまた春さんの仕事が増えることないか。まあやりやすくなる、は
い。なればいいですね。私ずっと日本でドコモ使ってるんですけど、回線どうしようかなとちょっと迷ってるとこですね。
ドコモでずっと使ってた。ドコモはドコモで使いようによって安く上がるっていうご意見もありますからね。じゃあなんで私もiMobileやねんっていう話もありますけど。
あとほぼ 2.0 では最初から eSIM に対応してるので、
はい、
iPhone だとリアル SIM で一つ eSIM でほぼ 2.0 入れておくっていうのも一つですね。
あ、いいですね、それもね、
うん。
最後にご先生教えていただいた記事で、これは ASCIIJP の記事なんですけども、キーボードに見せられたデザイナー1200ページの歴史本を書くという記事が出ていまして、キーボードに夢中になったデザイナーさんがキーボードの歴史書がないことに気づいて1200ページもの歴史書を書き上げました。これは出版されてるんですか？
してるでしょうね、
うん、書き上げた。
なかなかえげつないなとか思いますけど。
はいはいはい。これ写真の貼り方がなんかえっていう感じなんですよ。
このページの写真のレイアウトなんかおかしいんだけど。
おかしいですよ。ページ目いっぱいで広告上に被ってしまってますよね。
多分誰かが記事を書いた人が、なんかレイアウトする人が多分設定を間違えたんだと思うんだけど。
まあでもキーボードよう分かっていいですけどね、これ。実際プリンター出てる字とかもちゃんと読めますからね。
やっぱ変わったキーボードがいっぱいあったねという。
ありますね。
このうちのいくつか僕も近いもん持ってたりしますからね。
はい。あの、すごいオリベッティのタイプライターみたいなキーボードが一個あるんですね。
あ、そう、こういうとか面白いよね。
あのね、キーボードこの間、レトロスチームパンクタイプライターっぽいやつで、ね、
はい、
あれね、特価で売ってたんですよ。うわ、欲しいな、だけどこんな無駄遣いしたか思って買うのやめて、1万いくらを6200円。
あ、
微妙でしょ。
微妙ですね。
微妙微妙。その家で帰ってこれ使うかやったら、いや使えんでと思ったらちょっと見合わせたんですけど、いやでも欲しいですよ、ああいうキーボードね。ピアノの鍵盤みたいなのありますね。
ありますね。
これどうやって文字打つんですか？
これはもともとだからいくつかの文字しか打てないのかもしれないし、
うんうん、
っていうことで、ピアノの鍵盤みたいって言うけど白は打てないんで、どう見ても。
あ、そうですか。あ、ほんまですね。これ台ですね。
そう、台で、黒鍵のとこしかないので。
黒鍵しかないですね、これ。
はい、
はい、はいはい。あとは手の形に沿ったね、丸みのこうキーボード、ね。
そう、まあ、黒手のやつは結構あるんですよ。あの、さっきある自作キーボードが流行りじゃないですか。
はいはいはい。
で、その手で今度は結構キットで出てるんですよ、今。
一つ、むっちゃキーとは言いにくい、なんか花びらみたいな指を受け止めるようなのがあるんですけど、これキーですか？
どれですか？
さっきのタイプライターみたいなの上の、上
二つ。あ、オービタッチって書いてるやつ。
オービタッチですかね、これ。
オービタッチ、青いやつ？
で、背景が薄グリーンですよね。
あ、じゃあ違う。背景で喋らないでよね。
本体がインターホンみたいなベージュ色で、
ああ、これ、はいはいはい、わかるわかるわかる。
これ、
ボタンですか、はい、何なんですか。
両方向ボタンですよ。よう見てごらん、上に。そこのキーの上に両方向変えたでしょ。その方向に向けたらそのキーが入力される。
各指フリック入力。
そうそうそう。それです。
絶対できへん。絶対無理や。え、人差し指、中指、全部の指で4方向。
はい。
こんなん動かしにくい人いるでしょ。
親指もですよ、
親指も。
親指も3箇所ぐらい多分スイッチがある。
へぇ、これ打てるのかな。
あ、4箇所あるのかな。これちょっと欲しいな。
いや、こんな絶対無理と思う。だって両手ないとこれ打てないでしょ、だってキーの種類見てると。
もちろんです。いや、だから、まぁちょっとね。
かなり慣れがいいですね。
ユニバーサル設計ではないのは言ってもいるけど。
さあ、まぁなんか罰ゲームでやったらわかる気もしますけど。
昔、アップル純正のキーボードでもなんか真ん中で分かれるような。
アジャスタブルキーボードでしょ、私まだ持ってますよ。はいはい、たまに授業の時に学生に見せるよ、こんなキーボードあったよねって。
はいはいはい。アジャストキーブルね、あれ欲しかったけど、高かったからね、あれね。
まあ高かったね。
で、このウルトラテックっていうところが、キーボードの上になんか青い7セグみたいなのが置いてあって、字が表示されるっぽいやつがありますね。
どれ？
一番下の写真ですね。あの緑の受話器を置いてるやつです。
ああ。
これ単体でコンピューターですか？
これはね、そうじゃなくて、単に、昔のテレタイプとかそんなんに多分オマージュだと思うんだよね。
ああ、ですかね。はいはいはい。
電話機っていうか音響カプラー置いて、はいはいはい、打つやつがあったから、それを多分あれしてるやと思う。オマージュしてる。
なるほ
ど、ね。で、なんかプリンターついてるやつ。
はいはいはいはい。こんなんね、家にあったら楽しいけど、毎日は使えへんよなって思ったし。
いや、その通りなんだけど。
こんなんのまたミニチュアとかガチャガチャで出ませんかね。
変わりだね、キーボードが。意味ないと思うよね、キーボードは。ガチャガ
チャ。まあ、とりあえず眺めてっていう。これ、本を書かれたっていう方は、マーシン・ウィーチャリーさんという方。面白いことに、バックスペースという概念は、もともとは単にスペースが後ろに進むという意味だったのです。私たちは今でこそ入力と逆に辿って文字を消すことに慣れていますが、とね、言ってますね。あ、じゃあ、消すっていうよりは、動くってカーソルを前、一個戻すっていう。
そうそうそう。
ですね。はいはい、
バックスペースは本来は消す意味はあんまりなかったはずなのに、いつの間にか消すになってた、
はい、
だって消すはデリートキーっていうのがあって、デリートってあるじゃない
ですか。そうですよね、そうです。
あれが消すキーだったね。
うん、で、アップルは、ついぞこのバックスペースっていうキーを採用しないですけど、なんかあったんですかね。最初からないですよね。
え、そうだっけ。
なんかね、アップル2の頃からももうないってなんか見た覚えあるんですけど。
あれ今のキーボードはどうやったっけ。
今のキーボードはもちろんバックスペース
で、今で純正じゃないんでよく覚えてる。
ああ、そうなんです。
でもね、アジャスタブルキーボードはデリートも、はい、バックスペースもあったよ。
あ、そうなんですか。
キーボードでかいからね。
だから Mac 触らない人には Mac のデリートキーの動きをバックスペースというふうに考え
ます、ね、まあまあそうね、そういうことですね、
はいはいはい、
で本来のデリートキーの役割はカーソルあるところの文字を消すだからね。
でも昔のカーソルって文字の上で点滅してたじゃないですか。今って文字と文字の間で点滅するから。
そうそうそう。いや、だから、それは、それはビットマップディスプレイだって、カーソルをそこで点滅させるようになったから
なったからですけどね。
昔はキャラクターディスプレイだから、それできなかった、
はい、そう。だから、機械によっちゃ、ポケコンなんかもそうです。機械によっちゃ、今置いてる文字が消えるのか、その左横の文字が消えるのかが分からへんかったんですよ。
置いてる文字が消えるのがデリートで、バックスペースは置いているところ、前の文字が消える。
前だから、ちょっとしたキーボードの話題でもこんだけ出てくるんで、1200ページも歴史上出てくるっていうのはなんか分かるような気もしますが、さあ、これどこで読めるんでしょうね。書いてないんですよね。この方のなんかまた、どっかリンクを見つけたらそこで読めたりするんでしょうか。
なんか、キックスターターで。
そうよ、キックスターターでって書いてるから。キックスターターでとりあえず支援した人に売ってるっていう感じなんじゃない？
そうでしょうね。
はい、この方最後に、キーボードは人が起きている時間のうち多くの時間を触れている非常に重要なデバイスなのだと言ってるそうです。これ元も記事の MIT テクノロジーレビューの方の日本語ページでそういうふうに書かれてました。サキパパさんからコメントいただいてます。 Mac のバックアップについて以前に投稿しましたけども、それについての補足です。タイムマシンで複数のストレージに取れるということですが、これは可能なんですと。システム設定から一般をたどってタイムマシンのところでプラスボタンを押すとタイムマシンストレージを追加できますということで、例えば ABC3 台のタイムマシンストレージがあった時、 ABC のバックアップを1時間ごとに繰り返し取るってことをしてくれるんだそうです。
え、
まあ、ちょっとかいつまんで今コメントをね紹介させていただいてるんですけども、
知らなかった。
で以前はタイムカプセルっていうエアマックで Wi-Fi でバックアップするのがありましたけど、もう今アップルあれは売ってないんですけども、ね、まあ、あれが非常に良かったと。今はもう iCloud でやってくれっていうことかもしれませんけど、まあ、あっちが良かったという旨でコメントをいただいてました。サキパパさんコメント中に書いてらっしゃるのは、それとは別にそのタイムマシンの通常のバックアップとは別にフルバックアップ、つまりもう丸々ストレージ同じ容量で別のところでコピーするっていうバックアップも取ってらっしゃるそうです。これができれば本当は苦労ないんですけど、なんかそれやるとマック使われへん時間生まれるじゃないですか。今日使わなあかんのにとか思って、でもうええかみたいなのになるんですけど、はい、でまあ、最後の方でサキパパさんがバックアップのことなど気にしている方などほぼ皆無だと思います。タイムマシンにしても設定する必要もあります。存在を意識せず空気のように使える、しかもサブスクで儲かる iCloud バックアップは確かにアップル的なのでしょうけどと結んでおられました。
でもそうですね、これだけ何重にもバックアップ取ってあるのはね、
はい、まあね、もうでも古いデータは諦めるようにしてますけどね、
はい、まあそうですね。私はタイムマシーンは実はほぼ使ったことがなくて、ちょっとだけお試しで使ったことあるんですけど、まあもうクラウドですね。
クラウドね、一つ弱点はネットワーク死んだ時どうすりゃいいのって思うんです
か？そう、それはあります。日本の事務所は NAS を使ってるんですけども、そこに膨大なデータあるんですけど、それはクラウドプラス物理的なバックアップを毎日1日1回フルバックアップ取ってます。
それ誰か点検してる方いますもん。
一応バックアップ終わったらメールが自動的に
来るようにな
ってるんで、メールが来ないかったらバックアップできてないっていう、
はいはいはい、
かしらテープでバックアップ取ってたんですよ。
ありましたね、
マイクロカセットってね、普通のカセットテープよりもちょっと小さいやつあったじゃないですか、あれをバックアップに使う、まあ専用に作ってるやつで、正味録音用に売ってるやつとは違うんですけどね、だから高いんですけど、高いんですけど、見た目ほとんど変われんから、これオーディオ読んでいけんじゃんっていつも思ってたんですけど、まあまあでも高い方をね、買って使うようになってて、テープのバックアップはね、戻すとき大変。
そうですね、
テープ回したからか、はい、一番の方法はデータに執着しない生き方。もうこれは無敵やと思うんですけどね。
無敵ですね。
それは
そうだな。
まあ何があっても同時で、ね、消えたのか、うん、それは仕方ないな、
仕方ないって終わらすことができればね。
ればね、今まで一番肝を冷やしたデータロストって何かあります？
だいぶ前ですけど、事務所で使ってるナスがレード組んでたんですけど、レードが崩壊した時ですね。
ああ前おっしゃってましたね、はい、それってレードって3発ぐらい、何発ぐらいのハードディスク並べるタイプ？
4つだったような気がするんですけど、レード崩壊しても復旧できなくて、でその時は甘かったんですけど、その時まだクラウドもやってなくて、物理バックアップも3日か4日に1回でしたかね、確か。どうしようもなかったですけどね、その時は。
三浦さんは多分心の中で今何か思い出されてるような気がするけど、
ね、思い出そうとしてるけど多分そんなに記憶がないんですよね。何度もハードディスク吹っ飛んで、ああっていうのはあるんですけど、結局そんなに被害なかったなと、はい、もちろん過去ね、まず個人的なところで言うと前作った作品とかが消えたっていうのはあるけど、別にそれはまあいいかなって思えたと、はいはいはい、で少なくとも断捨離できた場合、片付けるの苦手だからちょうどええわいっていうふうに思えたっていうのがあって、
人間ができてますね。
会社の方は確かに会社の方がなくなると困ると言いつつも、はい、私は直接お客さんの契約書とかを扱ってる部門じゃないので、はい、はい、なくなったとしても自分で作った資料のデータぐらいなんですよね。で、あれ苦労して作ったのになっていう感じで、まあいいかっていうことで終わったということで、あんまり今のところトラブルはいっぱい経験はしてますけど、個人的な被害としてはなもんじゃないのって思ってますね。大丈夫かなって。
まあ多分一番この中でその手の話で悔やみきれないのは、自分でハードディスク間違えて初期化した人。 自分でやってるから誰にも言えなくて、新しい方を初期化してるつもりが、あれなんか音が違うぞって言ったら、なんか前の使ってた方から音がしてて、でしかもゼロ書き込み初期化やから絶対戻らへんパターンで、もう膝から力が抜けて崩れ落ちるっていうことだね。
それは確かに辛いですね。
一回どこじゃなかったです、私も。本当にもうここから逃げようと思いました。
してますね。
まあ最近はでも本当クラウド普及したおかげで、なかなかそこまでの方ってないんじゃない。今はだから情報漏洩の方が大きいですよね。その情報が消えるんじゃなくて漏れるっていう方ね、やっぱり。ということで、サキパパさん、バックアップのお話いただきましてありがとうございました。こんな言っててなったって言ったらまた大変で、気を緩めずにね、暑い日が続きますが、データの保全に努めていただけたらと思います。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの飼い犬に手を噛まれる。アップルウォッチのバンドを交換した後で止め方が悪くて手首に食い込んで痛い思いをしたとか、たびたび出てくる OS のアップデートに応じてインストールしてみたら起動時に不具合が出てきて治らないとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年8月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月1日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。